こんにちは。皆さんお元気でしょうか? Thank you for coming to my podcast. I hope everyone is doing well during this Golden Week holiday, even though this one is totally different from usual. いつもとは全く様子の違う大型連休中ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか? It's Sunday today, May 3rd, and it's rainy.It's a rainy morning here in Miyazaki. すごくね、雨が降ってて、昨日まではすっごい天気良くて、ね、なんか天気がいいと余計に外出したくなっちゃうんですけれども、今日は天気も悪く、ね、家にいるのも全然苦じゃないかなっていうふうに感じています。When it rains like this, I kind of like staying home and just look out the window. It's really chill out morning.Here and I'm thinking about doing some work in the afternoon. まあ午後から少しお仕事しようかなっていうふうに思ってますが、まあねゴールデンウィーク中なのでそんなに忙しくはないんですけど、まあねたまったお仕事というのがいつも存在しておりまして、ずっとやりたくないことを引き延ばしにしていて、ゴールデンウィーク中になんとか片付けたいなと。Some stuff to do that I've been meaning to do for a very long time and I just didn't get around to do it. I just couldn't put myself into get it done. なかなかね、終わらないんですけれども。Yesterday, I was just kind of like organizing the drawers and closets and I found lots of pictures and also some letters from my friends from several years ago.
昨日ちょっと棚なんかの整理をしていたら、いろいろな写真が出てきたり、メッセージが出てきたりってしてたんですよね。で、その大半というのが、実は私数年ぐらい前までカウチサーフィンにすごくドハマりをしていたんですね。カウチサーフィンって皆さんご存知でしょうか？旅行者のネットワークなんですけど、まあ、海外の方とか、まあ、いろんな方たち、世界中の方たちとのネットワーク で私はそのホスト側として、受け入れる側として、旅行者をねボランティアで数日間受け入れて、でその地元をちょっと案内したりとかっていうことにハマっていたんですよね。 So this couchsurfing is kind of like a traveler's communityand which connects the host and the travelers. So for travelers, it's important to find some accommodations when you're traveling, especially for a long period of time. まあいろいろこう数ヶ月単位でね旅行される方とかいらっしゃるので、その宿泊場所を探すのが大変なんですけれども、それでホストを探すわけなんですね。無料でその寝る場所を提供させてくれること、人っていうのを探す、そういうコミュニティの場で私はずっとホストしてたので、
I think I've been a host for about 5 years, and so far I have hosted maybe more than 60 travelers from around the world.
5年ぐらいの間に60人以上の方を泊めたんですよね、うちに。
で、まあ、I don't live in a huge house or anything, so I just give them the space to sleep or like a couch to crash.
ソファー、まあソファーっていうか、まあ布団をね、敷くところだけ用意して、ホストしてたんですよ。で、60人以上が来ましたね。
The reason why I signed up for this couch surfing network is that because it was introduced by one of my friends from Australia and He was a very energetic traveler. He's been around a lot. And he told me to sign up for it because this is going to be a very good chance for me to meet people. Like meet all the travelers from around the world.
もともとオーストラリア人の友人に紹介されたサイトで、そのやっぱりこう外国のね旅行者とこう会えるっていうのはすごく勉強になるし、サインアップした方がいいよって言われて。
But at first I was not really thinking much about it because I thought like who would want to come to this little town in Miyazaki?
そんなにね田舎に来る外国人っていないだろうというふうに
I was really skeptical about it. And also, but I just signed up for it for the heck of it. But to my surprise, I got so many requests.
でなんとなくサインアップしたんですけれども、びっくりしたことに本当たくさん の旅行者の方から連絡が来て、まあ、高千穂が近いっていうのもね理由の一つなんですけれども、高千穂に行く途中にちょっとね 2,3 日の病か私の住んでる町に滞在したいとかっていうので、本当 mainly the travelers from Europe, lots of them from Germany and France, not so many from Canada or AmericaActually. カナダとかアメリカの方は少なくて、ほとんどねヨーロッパの方が多かったですね。特にフランスとかドイツ人の方たちっていうのは旅行好きなのかなっていうので、その方たちが多かったですよね。 So like I said I just offer the space for them to crash for a few days for free, completely free. 全然ボランティアなのでお金は発生しないんですけれども、But in return, they cook for me sometimes, or they give me some really nice souvenirs from their countries. お土産くれたりとか、自国の料理をしてくれたりとか、sometimes they treat me to dinner. ご飯食べに連れて行ったりとかで、そこでなんかギブアンドテイクの精神が生まれるんですよね。で、本当いろんな方たちと会ってきたんですけど、大体の場合は私は英会話を教えてるので、その旅行者の方たちにゲストスピーカーとして教室に来てもらうんですよね。 So I bring them to my classes because I teach English and my students really loved it. そうすると生徒さんたちはその本当にまさに今旅行中の外国人の人に日本の印象を聞いたりとか、その今までのね旅の経験なんかを聞いたりとかするので、すごい楽しいんですよね。で、so my students really wanted to ask them the impression of Japan or the travel experiences that they've had in their lives. で、そういうのね、やっぱり楽しいですよね。なかなかそこまで深くおしゃべりすることがないので。で、on top of that, because those people are from Europe, mostly, and their mother tongue is not English, soby using English, they are able to communicate. そのお互いに母国語ではない英語を使ってそういう風にねお互いをよく知るというのは本当に楽しいことですよね。それも良かったですね。ネイティブの英語のネイティブの方だとどうしても英語が早くなってしまってちょっと聞きにくかったりするんですけど、そのヨーロッパの方たちが多かったので、ちょうどいいね、なんか英語使ってのコミュニケーションには良かったなっていう風に感じるんですね。 I haven't been doing this for the last few years because I've been so busy. もう 2,3 年ぐらい前にちょっとこのカウチサーフィングをしてないんですね。本当に忙しくなってしまったので。 But one of the most memorable travelers is fromEngland. I think he was from England. His name is Stephen. Stephen っていう方がいくつかな、もう結構前にね来られたんですけど、イギリス人の方で、その方が来られる時に1ヶ月くらい前に連絡がありまして、で初の日本にね来たいので、よかったらホストしてくださいというリクエストが1ヶ月前に来たので、 So I said okay. He requested to stay here for a few days and he sent me the request about a month before his arrival. で、生徒さんたちにね、その時に来るから1ヶ月後に来るから皆さん何か日本の初来日する、ね、イギリス人に向けて日本のプレゼンテーションをお願いしますという感じで皆さんに宿題を出しておいたんですよね。 So I had told my students to get ready for a few minute presentation for each of them to introduce him the Japanese culture or whatever they wanted to introduce. で、まあ、1ヶ月後に彼が来ました。で、そのクラスは結構大きなクラスで20人ぐらいいらっしゃったんですけど、生徒さんがですね、たらもう本当に皆さんすごく準備をしていってて、まあ、例えば一人の生徒さんは習字セットを持ってきて、その彼スティーブンに習字の仕方を教えてあげたりとか、もちろん英語でですね。であと一人は折り紙を持ってきて、ちょっと桜を折る練習を一緒にしたりとか、あとはですね焼酎を持ってきた人もいて、で焼酎の歴史とかなんでできてるとかね、そういうことを英語でお話しして、最後に焼酎をスティーブにプレゼントしたりとかですね、
everyone, like all my students were well prepared, and I was so impressed by every presentation that they made. And one student brought the calligraphy set because she wanted to teach him how to do calligraphy. Another one brought in the origami set, and then she showed him how to make the cherry blossom out of origami. Another guy, he brought a bottle of shochu, and he talked about how it's made, and then he actually gave the bottle to him as a little souvenir. So all my students finished their presentation, and when that finished, I asked Stephen to give a little words to the students, and he was welling up. Just, he was like overwhelmed by everybody's kindness.
そうでですね、本当皆さんのプレゼンテーション終わって、ちょっと一言生徒さんにお願いしますって私がスティーブンに言ったら、あまりにもこう圧倒されてて、こんなにねみんながねちゃんと用意してくれてて、見ず知らずの外国人にこんなにね優しくいろんなことを教えてくれたり、こんなにお土産をくれたりとかしてっていうので、彼は本当になんていうの、圧倒されすぎて感激して涙が出そうだったんですよね。で少しちょっと目が赤くなってて、ちょっとごめん、ちょっとだけ退出させてっていう感じぐらいに、それほどのなんていう感情が出てて、もう本当その時はねびっくりというか、私もすごい感激したんですけど、 It was great for me to see the connectionthere between my students and him, the traveler to Japan, and they were totally connected, you know, like they're communicated so well. And then he was so overwhelmed by all the people's kindness, and then I was like so, I was blown away by this.
本当になんかやっぱりこう英語っていうのは人と人とをつなげるっていうツールでね、このツールによってここまでに人が感動するような経験をね、もたらしてくれるんだと思って。
So this Stephen, he is actually an architect, and but he was so overwhelmed by this experience with my students. And then when he went back to England, he actually took extra courses to become an English teacher.
イギリスに帰ってこの英語という教育にすごい興味を持ったんですけどね。でそれで建築家の彼だったんですけど、まあそれしながら大学に通って、その英語教授法を学んで英語を教えることにしたっていうふうに言われたんですよね。なんか人生変わったなと思ってね、その時すごく嬉しかったのを思い出します。まあそんなこんなんでちょっとこう今日はねカウチサーフィンのお話をしたかったんですよね。もちろん今はねこのご時世なので旅行はできないんですけど、できないと思うとどんどんそういう旅とかね、思い出にこうなんかすごくついて考えることが多かったりして、 So I just wanted to talk about a little bit about the couch surfing today, because of course like we cannot really travel during this time, but I think it's nice to think about, and when this is all over and when we can all travel abroad again, I think it would be nice to do, I mean like nice to travel and communicate using English that you've learned. やっぱ英語の大切さとかね、言葉の素晴らしさっていうのを感じたので今日はシェアさせていただきました。
I hope everyone enjoyed it, and please try to stay safe, and then just don't push yourself hard.
なんかこの時期ね、何かいろんなことしなきゃって思っちゃいがちなんですけど、まあ今はね本当に安全にお過ごしください。
I hope you can come back to my podcast again.
皆さんまたお会いしましょう。 Bye for now. Thank you. Bye.